説教、なぜなら私は共にいる、安藤浩子先生です。
ルカ福音書を書いたルカは実は一冊の本で終わったんじゃないんですね。この使徒言行録という第2巻を書きました。それはちょっと書いてみようとか言うんではなくて、この福音書、福音、神の福音を告げなさいってイエス様をおっしゃった、その後弟子たちはどういうふうにそれを命令に従っていたか、非常に興味あることですね。言い換えるとですね、今あるこの教会はどうやって建てられたのかということをルカは書き残そうと思ったわけです。その中で、すいません、パウロもまたですね、伝道師としてあちこち行くことになります。で最初は、地中海じゃなくて小アジアの方に伝道、バルナバと一緒に行きました。で実は2回目には使徒教令というものを持ってですね、異邦人は食べ物の規定や食物規定や割礼に束縛されませんよっていうエルサレム会議で決まった大事なその、文章を持ってですね、自分の以前にバルナバと一緒に行った知恵ですね、これを持ってもう一回その教会、それぞれの教会を力づけよう、神の言葉を正しく伝えようと思って旅立つわけです。ところがどういうわけか、その昔行った小アジアのところに神様がノーとおっしゃる。でじゃあこっち行ってみようと思ったらノーって、でどこ行くんですかって言ったら、マケドニア、すなわち今でいう地中海ですね、あっちの方へ行けって言うんですよ。それで不思議なことで、彼はその時にはもうバルナバと別れてですね、シラスという人とテモテという人と一緒に、伝道をしていくわけです。そのパウロはそれぞれのですね町でいろんな伝道をしてきますけども、このコリントの町での歩みが非常に大きな、パウロにとっては歩みをすることになる。どんな歩みかというとですね、異邦人に向けて語っていく教会をね作っていくんですよ。そしてパウロはですね、私たちに何を語っていくかというと、このパウロの歩みを通して、私たちが伝道するっていうのは自分の知恵や力じゃないよ、ただただ主が共にいてくださって、そしてその聖霊の導きによって伝道は始まっていくんだ。でそのことをね、実はこのコリントの町でパウロは強く感じるということになります。このことを、私が共にいてくださることによって伝道は推し進めていくことができる、こういうことを、コリントの町で歩みで、パウロの歩みで、知らされようとしています。ここでですね、不思議なことが起こるんですね。パウロがそのようにコリントの町で伝道していくと、6節にあるんですけども、主イエスの言葉が下るんですよ。恐れるな、語り続けよ、黙れというその命令が下される。なぜ主はその時にこのような命令を下したのか、実に不思議だなと思います。ここに今日は焦点を、フォーカスを絞って、キリスト者が生きる意味とは一体どういうことなのかをご一緒に、考えていけたらなと思うわけです。さて、コリントの町にパウロは行くわけですけども、伝道の拠点はですね、どこかというと、これはずっと使徒言行録の、使徒たちが同じ方法をとってるんですけど、シナゴーク、街道ですね、ユダヤ人の居留地にあるこういう街道、 そこは集会所とも言いますけども、そこにみんなユダヤ人が集まって、安息日には聖書の言葉をひも解いていただいたり、神を賛美したり祈っていく、そういう場所があります。そこに、人たちも、またパウロもですね、そこへ行って、論じていくわけです。でそれはどうしてかっていうと、まだここの当時はですね、パウロがいた頃は50年ちょっと過ぎですから、まだね、このキリスト教といってまだ独立はしていないんです。ただキリスト者という言葉は出ていたようですけども、まだユダヤ教の一派として見られていたから、そこへ行ってですね、まずイスラエルの人々に伝えなきゃいけないから、まずそこに行って、このね、聖書で書いてあるメシアっていうのは実はイエスっていう人ですよっていうことをね、論じていくわけです。で聖書を引用して、ほらこう書いてあるでしょ。でそれに対して聞いたユダヤ人たちは、いやそうは思わないよと、そうじゃないだろうっていう話をして、論争をしていった中で、多くの人はパウロさんの言ってること、いや人たちの言ってることは本当じゃないかなと思う人が出てくるわけです。そういう形で伝道を展開していったわけですね。でそのような伝道の展開には、一つ大きな、リスクがある。それはパウロさんや人たちの話を聞いて、それが正しいって思う人がいっぱい出てくれば出てくるほど、ユダヤ人は面白くないわけです。だからそこでパウロが言えば、それに対して、激しい口調で、反撃してくる。でまたパウロが言うと、もう何も言えなくなっちゃう、論証できなくなる人たちが出てくる。そうするとどうなるかっていうとね、大体口で言えなくなると人間取る道は一つなんですよ、暴力なのね。夫婦喧嘩でもそうですね、よくありませんからね私がなんで暴力不法ですけども、そういう、ここだけの話でございますね。ひどいねって言われますけども、実にそうなる。口が達者じゃない人じゃなくて、やっぱりこれは論理的にキリスト教の教えを持っている人たちも正しいんですよ。だからもう論戦にかなわなくなって、だからもう憎らしくなって、そして暴力を振るっていくとか、パウロや人たちを殺せっていうふうになっていくわけ。あれがいるからいけないんだってことになってきます。でそれがね、あっちこっちで行ってくる。もう伝道がもう増え、伝道の実りがあればあるほど迫害もひどくなってる。でこの前 の, とあのパウロのところはですね、テサラニケとかそういうところでね、もう命が失われそうになるんですよ。だからパウロは一人で、もう何しろパウロさん逃げてくださいって言われて、一人で逃げていくんです。そしてこのコリントの町へ行く。これがコリントの町へいる今状況ですね。でそのように同じようにパウロはコリントの町で、また伝道中じゃなくて、ごめんなさい、街道で話をする。そしたらまたなんだちょっとで、もう嘲笑発し、そして激論になっていく。時にはですね、もう罵るっていう言葉はね、どういうことかってね、お前は嘘つきだってことなんですよ。パウロ、お前はね、このイエスが救い主だって言うけど、そんなことはない、こいつは大根の息子じゃないか、それで十字架で死んだんじゃないか、でそんなことが神の子だなんていうのはおかしいじゃないか、お前は嘘つきだっていう、そういう罵り方です。でこれは何を言ってるかと、お前は神を冒涜してるって言っているそのユダヤ人が、パウロからしたら神を冒涜してるわけです。それでそれがもう1回や2回じゃない、何回もそういうふうにやっていくうちに、パウロはね、もうあなた方がそう言うなら私はもう何も語りませんよ、あなたたちはこの主イエスキリストによる罪の許しを信じない、復活による神の和解を信じないと言うなら、あなたたちは自分で罪の許しを考えたらいいでしょ、立法遵守で救われると思うならそうしたらいいでしょ、私は責任がありませんと言って、服の塵を払う、パッパ、これはよく新約聖書出てくる足の塵を払うってと一緒ですね。もうあなたとは関係ありませんよ、この地はもう関係ありません、ここの場所は関係ありません、絶縁を意味することです。絶縁を意味してパウロはどうしたかっていうと、普段だとね、今までこういうこといっぱいあるの、何回もあるの、服の塵を払うっていうのはバルナマとの宣教の中でもある。でもそこの地で服の塵を払ったら次の地へ移るんですよ。そしてそこでまた、街道で伝道していく、ユダヤ人に伝道していくって形をとってたんだけど、 このコリントの町でパウロはね、それをやめるんです。あなたたちのところから私はもう塵を払ったから、もうこの地に、ここの場所には来ませんよみたいな言い方するんですね。そして私は異邦人の方へ行くっていう決断をするわけです、皆さんはこの異邦人の方へ行くというこの言葉を聞くとね、あ、パウロさんは異邦人伝道の人だとかいろいろ知ってるから、あ、そうかそうか、その時は来たのか、こういう なんていうか軽い気持ちじゃないけれども、そうかとこう頷くでしょ。ところがパウロはそんなね軽い気持ちでねこれを決断したんじゃないんですよ。それが実はテサロニケやベレアでねすごい迫害にあって、本当に一度は死んだと思われた。それが息を吹き返してこう出てるっていうような形にあったパウロは、まずですね、みんなで、何しろパウロさんアテネで一人で逃げてください、後でお会いしましょうって言って、テモテとシラスも置いて一人で行くで、行ったところがアテネ。アテネはねこのユダヤ人の居留地がないんです。ということは聖書を知っている人がほとんどいない。でそこに持っている何があるかというと、パウロが見渡した時にパウロはね、なんてことだと思うんですよ。偶像がもう至るところにある、すなわち異教の神々がこう立ってるわけですね。こんなかわいそうなところはないと、私は救いを伝えなきゃと思ってね、パウロはね伝道にね踏み切る、異邦人ので異邦人に向かって。そうすると労働と、あなたたちはこの拝んでいるね神様、誰か知ってますか、これはね聖書で書いてる天地創造の神様ですよっていうところから紐解いていく。そのためにパウロはですね、もうギリシャ人の哲学者、そういう人の言葉を用いたり、それから詩人の言葉を引用したりしてね、みんなにギリシャ人の興味引くようにするんですね。そうするとみんながおやおや、この人はただの人じゃないなと。だからどうぞどうぞ道端じゃなくて、この素晴らしい、あの偉い人が講演する場所であなたお話してくださいってね、もうそのアテネの人がみんな集まってくるんですよ、そうそうたる人が。そしてもうパウロは独壇場でこう話す。そしていよいよパウロは一番大事なことを語るんです。最後、主イエスキリストは十字架で死んで罪の許しを表しました、そしてその和解の印として復活を神様はなさったんです。パッと見た時も誰もいない。そして残ってる人、そんな話をあなたはよくするね、復活だって、あはは、嘲笑れて。でこれは多分1回や2回じゃないんだと思うんです。アテにいる間もうそういうことを何回も味わう。パウロはこのあとですね、パウロの書簡の中でこう告白しています。私がコリントの地に着いた時、すなわちアテネで何が起こったかってことですよ。コリントの地で着いた時、私は衰弱していた、恐れに取りつかれていた、不安でいっぱいだったっていうんですよ。すなわちアテネでパウロは異邦人に向かって神の言葉を伝えていた時に、パウロは大きな挫折をした、ボロボロになったんです。パウロの全てがね全否定されたような思いを、それがまるで本当に神様からもね見捨てられたような思いをしたのかもしれない。そんな思いでコリントに来て、そして、そこでですね、あの異邦人の方へ行くっていう選択をするんですよ。皆さんどう思います？パウロは異邦人伝道でねトラウマになってる。例えばいじめにあったことがあったり、虐待にあった、そういう人がですねそういう場にまた戻っていって、そういうことができますか？何年もかかるでしょ、癒されるのに。でもパウロはねここでもうあなた方はそういうふうにおっしゃるなら私は異邦人の方に行くってね決断するんですよ。それは生半可な覚悟じゃないですよ。そのパウロ、なぜそこへ行ったのか、そこには何も書いてません。でも一つだけ分かることがある。パウロは苦しみの中でボロボロの中で自分の正面に立ち返って、私は何のためにこんな全否定されるような目に遭ってんだろう、それはただ神様が、すなわち主イエスが私を異邦人のために、王たちのために、そしてイスラエルの子たちのために お前を召したんだと、選んだんだというその言葉ゆえに私は今こうやって伝道してる。私が救われたからしている。だから同じように救われない人がいたら救われなきゃいけないからなんだ。イスラエルの子たちにはすでに伝道した、王たちにも伝道した。だから私は残りの異邦人のために伝道しなければ神の選びにお答えすることにはならないってところにね、パウロは立ったんですよと、私はそういうふうに思います。これは信仰的な思いです。だから本当に思わなかったかどうか、だから決断できたんですよ。自分に技術があるとか、よしやってやろうなんていう思いがあったらこんな決断できませんよ。何の根拠もないところでやるんですから。聖書を知らない人に向けて語るんですよ。その中でパウロは決断したんです。そのパウロに選択、すごい苦渋の選択をした後どうしたか。まず伝道のする場所を新たに探さなきゃいけませんね。どうした。そうしたらここに書いてある、なかなかティティオユストっていう人です。この人はローマ人だと言われています。ガイオという名前があって、ガイオで後にですね、パウロのお手紙の中にガイオがよろしくと言ってますよとかいう言葉でいっぱい出てきます。まあ、この人はだから異邦人の人ですね。この異邦人のティティオユストがどうぞ私の家をお使いくださいって、ね、差し出してくれた。その家はどこにあったか。街道ユダヤ人、あのパウロお前を頭がおかしい、ぼーっと髪をぼーっとくしてると言った罵った人たちがいる隣の地なんですよ。すごい神様なさる。どうしてか。そのね、隣の地にあるっていうことはね、普通だとあんまりなんか違うあの宗教があるところに建てるとちょっとなんかね変な感じがしますよね。でも違う、絶好のとこだっていうのは、この街道にはもちろんユダヤ人たちが集まるんですけども、そのね、聖書の神様は素晴らしいなって思っていて、まだユダヤ教徒になってないそのギリシャ人の人たち、あのコリントの人たちがね、何人か集まってくる。いい、この神様は、私は洗礼はけ、あ、ユダヤ教徒にはならないけども神様を信じたいなと思ってる人がいっぱい来る。そうするとこの街道ではどういうお話をしているかというと、ユダヤ人の人たちに向かって話すわけですね。だから聖書を知ってる人たちに話してる。そうすると異教徒の人はちょっと難しいかなっていう思いがある。そうするとパウロはこの隣の地ですね、流れていくこっちへ行く人たちに、ね、ギリシャ語人にはギリシャ人のように語るんですよ。紐解いていく、優しく。そうするとみんなはね、あ、分かりやすいなって言ってパウロの話に耳を傾けていく。その流れがこう言ってたのが、少し何人かをこっちへ来るっていう流れになってくるわけです。それだけじゃない。街道司のクリスポという人がね、信じるんですよ。この人街道司よ、隣の街道を管理して一番偉い人なんです、その中で。その人がね、パウロを信じ、パウロの語ることを信じた。一家中でって書いた。それはね、兄弟姉妹、息子娘妻だけじゃないんですよ。親戚中ってこと。親戚中だけじゃない、そのクリスポの家に仕えている召使いとその家族、そしてそこで飼われている奴隷たち、すべてが信じた。何十人でしょ、ね、各家族じゃないんだから、何十人の人が信じるようになったんです。そしてその影響が大きい。クリスポはね、町の有力者ですよ。でみんなクリスポを本当に尊敬していた。だからあのクリスポさんが信じているパウル、信じているってのは何だろうね。でコリントの人々がクリスポさんの周りにいる人たちがこうゾロゾロゾロゾロパウルの話を聞きに来る。そしてまた次の人たちがこうやってくる。そういうことが起こるんです。そして洗礼を受ける。すごい実りがここにあったでしょ。パウロはアテネでね、失敗したんですよ。でコリントでその失敗を乗り越えさせてくれたの、神様、イエス様が。それだけじゃなくて、こんな きな実りをくださった。パウロはね、とっても感謝したと思う。そしてとっても嬉しかったと思う。そして満たされたと思う。そんな中でこの6節の言葉はパウロに望むわけです。皆さん変だと思わない？イエス様なんて言ったの？恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたは襲って危害を加える者はいない、この町には私の民が大勢いるからと。パウロは恐れてないんですよ。恐れてもそれに打ち勝ってるんですよ。隣にパウロに危害を加えるような人がいてもすぐそばで伝道していくんですよ。恐れてないでしょ。そして口を閉じないでしょ。お前黙れって言われても、いや私は神の言葉を語るって言って堂々と語ってるんじゃないですか。なんでイエス様こんなこと言うの？不思議じゃないですか皆さん。さあ、このなぜイエス様が言ったかという、その答えはね、最後6節の最後の言葉です。この町には私のためが大勢いるからだ。わかります？パウロは大きな実りを得て満たされた。さあ、コリントのこの伝道はここでひとまずいいだろう。次の自分に行かなきゃいけない地があるはずだから、そっちへ行こう。これがね、今までのね、パウロの伝道のやり方ですよ。少ない時は一月もいない、いても数ヶ月。今までここ読んで、ここまで18章まで出てきて一番長いのが1年だったと思いますよ、確か。ここ何年いたの？1年6ヶ月いるんでしょ。パウロはそうやって次から次へとね、変わっていったんですよ。でそれは何もね、もうコリントが嫌だからじゃないんですよ。コリントでは大きな実りがあったから、私を待っている神様が行きなさいっていうところに行こうと思ってる、そういう、まあ、本当にパウロらしい考えです。ところがね、イエス様はそうじゃないって言うんですよ。ノーって言うんですよ。恐れるな、これにはね、いろんな意味が。人間恐れるとどうなりますか？逃げ出すでしょ。だから逃げ出すって意味がある。それから逃げ出すということは、神様がここにいるところが恐れるなっていうでしょ。それはどういうことかというと、神様に背を向けることなんです。まず例えばマリアとかにも、恐れるなマリアよっていうでしょ。それは逃げないでねって、私のを見てなさいっていう意味なんです。で、そういう意味なんです。だから恐れるなっていうことはね、パウロ逃げ出すなって言ってるんですよ。私の方を向きなさいって言ってる。パウロは次の方に目を向けている。それをこっちに見なさいって言ってる。そして語り続けよ、あなたはそっちへ行くんだったら語ってないことになるよ、黙っていることなんだよ、私からしたら、イエスもおっしゃってる。そしてあなたはここでやるべきことがある。それはこの町には大きな私の民が大勢いるんだ。パウロ一生懸命伝道してましたよ、そこで。そのパウロに、この町には私の民が大勢いるんだから、このコリントの町というのは実はですね、交通の要所なんです。それでこのマケドニアの中で2番目に大きな町です。アテネの次とか、すごい人口がいる。そして交通の要所だから、要するに物のやり取りがある。そして大きな商団がまとまっていく、だから商業都市なんですね。いわば経済発展途上の大きな町。そして軍港があるから、そのローマの兵士たちがみんなお金を落としていくわけです。潤った町。そしてこの交通の要所であるから、世界中の人々が集まってくる。世界中の人々が集まってくるということは、世界中の宗教がね、ここにね、集まってくるんですよ。それでその中には豊穣を祝う神々がいる、もう神殿が建ったりして、でその豊穣を祝う神殿は神殿娼婦というのがいますね。要するに体を売る人たち。でそれは悪いことじゃないんですよ。産めよ増えよ地に増えよっていうことがとってもいいことだから、その人たちにとっては。それは物の実りに関わってくると信じている人たち。だから性的乱れがすごいあった。 コリントのことをね、娼婦の町だっていう文献もあるぐらいです。だからこの町っていうのはお金もあるけれどもいかがわしいこともある。で、なんだか分かんない宗教がもう混沌としてある。その一方で影の部分があるんです。それは何か。貧しい人々がいるんですよ。その恩恵に預かれない人たち、今みたいにね、福祉もないし、あのこういたわるような場所もないんですよ。そういう人たちはね、落ちこぼれたら最後なんですよ。もう路上生活ですよ。そういう人たちがいっぱいいるの。それでその人たちはね、教養もない。で、コリントの有力者たちはみんなね、世界中の学問や文化が入ってくるから非常にレベルが高いんです。でもそのレベルの高い人たちがいる反面、何の教育も受けないで、ただ今日どうやって食べ物をもらってこようかって思うような人たちがずざざいるわけです。それがコリントの町なんです。イエス様は言うんです、パウロに。お前は確かに教養のあって有力の人たちを招いたけど、その反面この人たちはどうなんだって言うんですよ。私の民だって言うんです。その人たち貧しくて、食べるものもなくて、仕事もなくて、人々から犬猫と同じ以下に扱われているその人たちがいるんですよ、コリントの町には。私はその人たちも私の民だって言うんです。私はこの者たちを愛してるんだ、だから救いたいんだってね、パウロに言ってるんですよ。パウロ、お前はあっちを見てるんじゃない、こっちを見ろと。逃げ出すんじゃない、私を見なさい。私が何を語っているか、お前は気づきなさいって言ってるのがここなんです。それはね、パウロにしたらコリントの奥の人に神の言葉を伝えていく、救いを伝えていくということは、今までのように数ヶ月で変わっていくことはできないんですよ。で、それはね、何を意味してるかっていうとね、襲われるっていう危険もある。そうでしょ。もう今か今かと思ってパウロを殺してやろうと思ってる人がもうすぐそばにいるのよ。それでそれを経験して、テサロニケ、ベレアか逃れて、アテネからこう逃れてきたのがパウロなんですよ。だから長くいるっていうことは殺される危険がある。だからイエス様おっしゃる、私はあなたと共に、だからあなたを襲って危害を加えるものはない。ここの、まあ、新共同訳のこの訳なんですけども、私はあなたと共にいるっていうのがこう先にあるんですね。で、ここにね、実はここに訳されてない言葉、なぜだっていうね、実は言葉があるんです。なぜなら私はあなたと共にいるから、あなたは大丈夫だ。これイエス様、私の民を救え。街道に来られる人はね、街道の隣のその伝道所に来られる異邦人はね、やっぱり教養のある人ですよ。で、それなりの衣服も着て来られる人、じゃあそれ以外の貧しくて、それこそ食べるものもどうなるのかって言っていて、もうその落ちこぼれていって見落としているその人たちをね、行けますか。おそらくね、行きたいなと思ってもね、行けない。またそういう話をそこでしていることすら知らないんですよ。イエス様は何をしたんですか、そういう人たちに対して。私思い出すのはザーカイの話ね。徴税人ザーカイ、お金は持ってましたよ。でも誰からもユダヤ人として認められなかった。あいつは罪人だ、汚れたやつだって言われて、その社会の中に入れせてもらえなかったんですよ。あんなものと口聞いちゃいけないよ、あんなものを食事に呼んだらえらいことだよ。でもザーカイはみんなユダヤ人の人たちがイエス様を取り囲んでいるときに、なんか自分のこの心にある悲しさや虚しさ、それをもしかしてあの人はあれを聞けばよくなるんじゃないかなと思っても、いけないんですよ。だからザーカイはイエス様ここ通るかもしれないと思う木に登ってですね、みんなから隠れて葉の中でこうやって耳をそばだって目を見ている。 そのザーカイに、この輪に入れないザーカイに、イエス様はそこを通って行って木の下に来て、ザーカイ降りてきなさい、今日あなたに、私はあなたの家に行くと言って、ザーカイは救われるんですよ。後にこのザーカイは弟子となってイエス様の御用をしていくんですよ。イエス様はそうしたんです。パウロ、お前もそうすべきではないかというのがイエス様の思い。パウロはどうしたでしょうか。11節です。1年6ヶ月そこに滞在し、そして人々に神の言葉を教えたんです。パウロは、あ、そうかと思ったんじゃないですよ。この幻は一体、幻でイエス様がおっしゃったことは一体何なんだろうと思い巡らして、思い巡らして、祈って祈って、その中で得た一つのことなんです。それはこの大勢の民がいるということは、このコリントはもうその辺の小さな 町や村じゃない、大都市なんですよ。そこで伝道するってことは、私一人がこうやってやってもダメ、シラスやテモテが言っても難しい。だったらこの地でその人たちに、コリントの町の隅々まで神の言葉を伝えていく、救いのこの喜びを伝えていく、福音を伝えていく人々を育てようと思う。だから神の言葉を教えたんです。彼は自分が伝道したんじゃない、教えたの、教育したんです。伝道者を育てたんですよ。さて、これがパウロが恐れず語り続け黙っていないことでした。パウロはアテネの失敗を主はコリントで乗り越えさせてくださいました。逆に言うと、この失敗があったからね、コリントでパウロは自分の力で、ね、語らない、聖霊の言葉をで聖霊の言葉に寄り添ってね、伝道していくんですよ。で、この使徒言行録っていうのは主の聖霊の伝道だって言われているくらいで、ずっとそれを書いていくんですけども、この自己満足、聖霊の力による伝道を、実はこのコリンアテネの失敗があったから分かった。で、神様はそれを知らせるためにわざわざアテネでパウロをね、ボロボロにしたとも言えるかもしれません。そしてこのコリントで大きな喜びに満たしてくれて、パウロの喜びはね、もうすごい喜びだったと思う。こんな私をね、こんなにダメだった私をこんなに用いてくださったんだって、こんな実りがあったって、神様ありがとうって本当に感動したと思う。そこに来たことは、あ、よかった、あ、満たされた、その思いだったんです。イエス様はね、そこでパウロをね、パウロにその喜びと満足で、ね、終わらせなかった。満足すること、いいことですよ、喜ぶこと、いいことですよ。でもキリスト者は自己満足じゃダメなんですよ。どうしてか、とどまるから。そこでね、自分のテリトリー作っていっちゃうからです。パウロに対してイエス様がなさったことは、もっと大きな喜びがあることを示してください。大きな喜びとは、イエス様が喜ぶこと、それに自分が用いられることです。主と共に喜ぶ、これが主が共にいてくださるものの喜びなんです。最後にちょっと打足のように、第一礼拝では言えなかったんですけど、ぜひこの言葉を皆さんにお伝えしたいなと思ったんです。実は使徒言行録の最後のところに不思議な言葉をパウロは言うんですね。まとめてあるんですね、パウロのことで。それで、それはね、パウロは2年間ローマにいるんですよ。で、それはね、実は逮捕されていく。で、実はパウロはローマで伝道したかったの。それ一生懸命してもダメで、不思議なことに逮捕されてローマに連れていかれる、囚人として連れていく。で、そのパウロは2年間そこにいた。で、その間どういうことがあったかというと、31節です。 全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。嘘ですよ。パウロはね、囚人として連れてこられて、まあ、一応ね、自由だったのね、こう幽閉されてるわけじゃない。だけど自由じゃないでしょ。一応不自由で、他にパウロ本当はね、ローマの次にスペインに行きたかったんです。でもそんなことできないんですよ。不自由じゃないですか。そして何の妨げもなくって。妨げありましたよ。パウロはこの後ね、殉教するんですよ。でも言うんです、不自由だけど自由だ、障害はあるけど障害はない。神の言葉は伝え続けられていくってことをね、言うんですよ。これがシエスが共にいてくださることなんです。不自由がある、妨害がある、迫害がある、気落ちすることもある、喜びもある、でも伝えていくんです。なぜなら主イエスは共にいてくださるからです。これを私たちが、キリスト者が生きる道なんですよ。私たちは自己満足を求めて生きてるんじゃない。神様、イエス様が喜んでくださることを求めて生きるんです。その道はたった一つですよ。主イエスに背を向けず、そして主イエスと共にいてくださることをいつもいつも感謝して生きることです。自分の成果で勝手にどっか行くんじゃない。これは今日の神様が私たちに教えてくださったことであります。主はあなたの生きる道はどこにあるかと今日問われました。自己満足に生きること、喜びを持つこと、それは悪いことじゃありません。しかしシエスと共に生き、喜びに預かるということは、それ以上のものがあるってことを言ってるんです。あなたが生きる道はどこでしょうか。今日お一人お一人に改めて主はお示しくださいました。祈りましょう。ご慈愛に富みたもうご在天の地なるお神様、私たちは異教の地に住み、もしあなたが伝道者をお使わしくださらなければ、私たちは虚しく虚栄に生きて朽ち果てていくものでありました。にもかかわらずあなた様は私たちを憐れんで、私の民はここにいると日本に多くの伝道者を使わせてくださいました。主よ、心より感謝いたします。私たちの平和、恵み、喜びはあなたが共におられる、そのこと以外にありません。どうぞ私たちを神の子として生きる、その気高い道に生きるものとしてください。この地でいまだあなたのことを知らない人々、そして救いに漏れる人々、どうぞあなた様がそのようなことがないように伝道者を掘り起こし、そのものを使わせてください。この教会70年を迎えました。いろいろなことがあったと思います。にもかかわらずあなた様はこの教会を愛し憐れみ、70年共に生きてくださいました。さらなる年月をあなた様が共に歩み、そしてあなたが喜ばれる教会として立ち続けさせてください。これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。